すみません、しばらく壇上でお待ち願いますか。これよりあの質問タイム あのコーナーに移りたいと思います。質問のある方は挙手しまして、お名前と質問を簡潔にあの、お願いいたします。場内係がマイクをお持ちしますのでよろしくお願いいたします。
いや、何かございますか。
どなたかございますでしょうか。
なくても3時まではここに座ってなきゃいい。はい、どうぞ。
あの場内係がマイクをお持ちします。
私、杉並に住んでおります福原と申します。じゃあもうあの先生会長のお話でですね、大体のも話はまあ伺ったんですけども、あのやはり長い間生活してますと、あのいろんなその危機というのがやっぱり来ますよね。そのしかも何の前触れもなく突然やってくる。そうするとやっぱりそれに対するですね、あのもう心のやっぱり持ち方というのがですね、非常に難しくて、どうなってしまうか、頭真っ白になってパニックになってしまう。おそらくあの会長のお話からするとそういうようなところにその危機管理 その、まあ、編集されたその本なんかにあるいは書いてあるんじゃないかと思うんですけども、その心の持ち方をですね、もう少し分かりやすく教えていただければと思いますが、
具体的に例えばどういう時っていうふうにおっしゃっていただくと、
例えばですね、その家族がですね、あの自分の愛する人がですね、いきなり病気で亡くなったとかですね、
はい、
そうするともうそういうことは普段その考えていませんから、子供をその小さな子供を抱えてこれからどうしていったらいいんだろうっていうようなことやなんかがですね、あるんですよね。そういう時にでどういうようなその気持ちでその時期を乗り越えたらいいのかって、そういうようなことをちょっとお聞きいただきたいと思うんですよ。
あの「スコーレ」ではこの「人生は学習なり」ということを言ってるんですよね。で、人生は学習なりということはどういうことかというと、人間は育てられているんだっていう前提があるわけですよね。育てられているんだということは、あの自分を育てるためにいろんな嫌なこと、悲しいこと、辛いこといろいろあるんだっていう、そういう解釈がさらにあるわけです。その前提に、その自分は幸せになりたいとか自分は救われたいとか言うんじゃなくて、本来幸せなんだと、本来救われているんだと、宗教的に言えばね。ただ自分の心の目が曇ってるから幸せが幸せとして感じられないんだっていう、そういう前提があるんですよ。つまりどういうことかというと、よくあのまあご質問に対する答えにたどり着きますが、そのまあちょっと遠回りの話をしますけども、よく自分は愛されてないっていう人がいるんですよ。今まで生まれてから一度も愛されたことがなかったっていう気の毒な人がいるんです。で、私はそれは違うって言うんです。いや、その父からも愛されてなかった、母からも愛されてなかった、そのでそれは違う、あなた生きてるじゃない。例えば私はまああのこの古い人間ですから、必ず朝起きた時に神棚と仏壇に手を合わせるのが日課です、ね。まあ、だからそれから、まあ、早朝研修行く時は行きますけども、まあ、私の朝早いですからね、必ず行って、でまあ、正源寺に昔10年通ってますからお経も覚えてますよね。しかしその 手を合わせる最初の一言は今朝の目覚めを感謝しますという言葉なんです。今朝の目覚めを感謝します。戦争にも合わなかった、強盗も入らなかった、そして暖かい布団の中に寝ることができた。そして自分が寝てる、我々の体は60兆の細胞ですよね、出てきてる。で、私が知らないうちに寝てる間に体中の細胞が一生懸命働いてくれてる。一生懸命働いて、そしてこの傷ついたところを治し、病んでる部分があったらそれをね、癒し。そうなんですよ。寝てる時間は体がその癒しのために全力で働いてくれてるんですよ。で、余分なものをですね、起きてから外へ出すために全部下の方へ流してくれるんですよ、ね。だから朝起きたら我々はトイレ行くわけですよ。トイレ行くということは体の細胞が一生懸命働いてくれて、でおかげなんですよね。じゃあそういうこの一生懸命働いてくれてる働きを何て言うんか、私はそれを愛というふうに解釈するわけ。60年生きてるってことは、誰ということは言わないけど愛されてるわけで、だからいろんなことがあった場合に、不幸なこと、幸せなこと、 100% 幸せなことないし 100% 不幸なことは絶対にありえない。だから自分のたとえ 15% でも 5% でも 3% でもいい、その幸せな部分を見据えてそこに活力を与えて、そしてその活力の幸せな部分によって不幸な部分をですね、消化していく。これが私たちの生きる上での基本なんですよ。だからいろんなことがあっても、それは全部自分を育てるための学習の材料と受け止めることによって、いろんなことを乗り切っていけるわけね。で今お尋ねの問題がどういうことか分かりませんけども、そういう視点で見直されると、また違う捉え方、考え方、そしてそれを乗り越えていくための道筋が見えるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。はい、他にいかがでしょうか。
他にどなたか。
はい、どうぞ。
沖英二と申します。
はい、
すみません、今日は貴重なお話ありがとうございました。ちょっと一つ最近といいますか常々悩んでることがありまして、仕事で今中間管理職というか間に立つような状況になってですね、だから下の人間がやっぱりこうなかなかついてきてくれないというかですね、こうどう操作そう、うまくですねやっていったらいいのかというのを非常に悩んでます。でやはり一回りぐらい下になってくるとですね、私は今38なんですけども、やっぱ25、6歳とかのこう部下とかを持つとですね、やっぱり話がどうしてもこう伝わらないというかですね、そういう感じも感じますし、逆に自分はですねおじさん受けとかですね、おばさん受けとかはなんかすごくやっぱりいいんですね。で話がこう話といいますか仕事もうまくこう、進められる、上に対してはいいんですけど、上 の方々に対しては非常に合う人間のような気がするんですけど、なかなか大学の頃からでもですね、あんまりこう後輩にこう慕われたりとかですね、そういうのをふと振り返るとあまりないのかなと。先輩とかには好かれてもですね、そういった部分でですね、やっぱりちょっとどうですね、こう上に立つべき部分 の何かこう知恵といいますか教えていただければなと思います。
2つ お話しできると思いますね。で、一つはその後輩の一人一人の長所を全部きっちり言えるかということです。5人いれば5人、7人いれば7人、3人いれば3人、一人一人の長所をこの的確に把握できているかどうか。で、長所という場合に、まあ男はあまりあれだって言われるかもしれないけど、容姿容貌、一つはね、一つが能力、そして一つが性格なんです。だからこの少なくとも容姿容貌3つ、能力3つ、性格3つ、全部で9つ長所を挙げられるかどうか。これがきちっとできたら後輩から慕われますよ。ええ、で、あなたが長所と思うことをきちっと把握して、それを会話の中にね、わざわざ褒めるんじゃなくて会話の中にそれを織り込んで言ってくるんですよ。ええ、だから人というものは常に評価されたいという意識を持ってます。特に上司から評価されたいという意識を持ってるもんですよ。だから上の者が下の人の長所をきちっと把握して、そしてその長所が的確であればあるほどあなたを尊敬し信頼するようになります。それが一つです。もう一つは、肩書きとかね、立場でに関係なくね、なんとなく周りに影響力を及ぼすような人間っているんですよ。で、ある支店長、まあある支店に勤務するにあたってちょっといろいろことがあったんで、そのどうなんだろうかって相談を受けたことがあったんだけども、その時にその人に与えた助言の一つにね、今言った必ずね、立場とか肩書きに関係なく、その視点の中で割と影響力を持っている人間っているもんだって。一人や二人いる。この人を掌握しなさいと。そうするとまとめていきやすいよっていうことを言ってあげたことがあるんですがね。だからまあその人数が少なければ2番目の答えは必要ないけれども、案外そういう人がいるもんでしてね、そういう人をきちっと掌握できれば、今度その人がこの代弁ではないけどいろいろ言ってくれる、動いてくれるということがあるもんですね。この2つを1つ、まあちょっと、心がけてやってみてください。よろしいですか。はい、他にどうですか、ありますか。
どなたかご質問ございますでしょうか。
こういうの一番困るんですよね。皆さん座ってるだけではいいですけど、私はここに立ってなきゃいけませんからね。なるべくくだらない質問をしていただくといいんです。そうすると次の人がしやすいんですよ。
会長は柔軟な方ですので、どんなご質問でも対応できますので、お尋ねください。
まだ20分弱ありますね。どうぞあちら。はい、どうぞ。
桜ではございませんで、本当に川田さんに質問したかったんですね。ちょっとよろしいでしょうか。はい、会長お達しでございますけども、はい、川田さんは非常に先ほどの経験談で半死半生の息をさまよっておられたんですが、そういう会社の苦しいことって大体私なんかもうちでは言わないんですよね。私の場合はそうだったんですけども、 で、そういう苦しい状況にあることを川田さんの神さんはご存知であったわけですか。そこを知りたい。
奥さんがご存知だったかということですね。
知りませんでした。というのはやはり あまりうちで会社の話っていうのはしない私だったんです。ただうすはうすは気がついていたと思います。というのは先ほど話しましたように、笑いとか楽しみとか喜びとか全然ない4年間でしたから、ですから 気はついていたはずです。だけども何も言いませんでした。ただ一番最後に家庭のことは心配しないで、会長のご指導通りやめてください、うちのことは 何とでもなりますからと。ですからその時初めて、あ、今までのことは全て分かっていたんだなというふうに私は理解しました。よろしくございますか。
ありがとうございます。私もなかなか言わないもんですからね、ちょっとどういう状況であったかというのをお尋ねしました。まあ
ね、なかなか言いにくいですよね。他にどうですか。
他にどなたかございますでしょうか。
杉本でございます。ありがとうございました。先生のお話の中で、今日私にとって、非常に印象深かったことも言葉があるんですが、決めたことを決めたように行う、決めて当たり前のことのようなんですけれども、何か決めたことを決めたように行うっていうのは、もっと詳細に今どういうことなのか、はい、何どうして大事なのかということを教えていただきます。はい、はい、
人間のその持っている潜在能力ですね。潜在能力、要するにこれを火事場のバカ力っていうふうに言ってますけども、このそれと同じっていうと語弊がありますけど、自分の潜在意識をいかに鍛えるかということが一つの隠れたテーマなわけですね。要はやっぱり例えばタバコをやめようと思っても潜在意識がその気にならないとやめられないんですよ ね。だからイメージトレーニングの方でもよく言われることなんですけども、だから自分の潜在意識をいかに鍛えるかということが大事なわけですよ。で、決めたことを決めたように行う、まあ、この自然界の仕組みってそれで成り立ってるじゃないですか。決まった時間にいろんなことが成り立ってる、地球の自転もそうですし、だから決めたことを決めたように行うということをこの実行していくことによって、この成し遂げていく、そのなんていうかな、そういうまあ、パターンというんでしょうか、それが潜在意識の中にこの蓄積されていくという表現がいいのか当たっているのかどうか分かりませんけど、説明すれば結局そういうことなのかなというふうに思うんですね。 ですからやっぱりこのそれを続けていく人っていうのはこの非常に何をやる場合でもそういう言葉の裏付けとなるものをその人が持ってますから、言葉がやっぱり強いですしね。強いっていうのは単にパワフルっていうと語弊があるけども、言葉そのものがやっぱり強くなっていきますし、要するにそういうことじゃないかなというふうに思うんですけども、そういう言い方でよろしいでしょうか。はい、
会長どうもありがとうございました。先ほどもう一方確か、
じゃあどうぞ。
藤田と申します。今日は危機管理能力ということで、何かこう危機があった時にどう心の持ちようをしたらいいかとか、そういうことを随分教わりました。すごく何て言うんですか、厚かましいんですという質問になると思うんですけど、危機を起こさないような そういったあの自分の考え方とか呼び起こさない危機をこう自分の周りにこう起こらないようなそういったこう心構えとか生き方とかいうのが何かあれば。
いやだからそれが基本なんですよ。だから私はあのよく宗教の上でねこうなったあなったっていう形のそういうその花の先に人参ぶら下げ馬の鼻先に人参ぶら下げてそれでスコレやったらいいよっていうそういう普及の仕方っていうのはまあ全くやってないっていうわけではないけど基本的にそういうスタイルではないと思うんですよね。その要するに何も起こらないのが一番いいわけですよ。そのために人生の地図を学ぶ必要があるし、だからただそれでもやっぱり起きるんですよね。だから要するに夫婦の間が仲良く親子関係においてそこに今日共感という言葉を使いましたけども、やっぱり家庭の輪ができていれば比較的トラブルは起こりにくいですよね。で病気というのはまあいろんな原因がありますけども、やっぱりストレスが非常に大きな要因になってますよね。だからストレスっていう場合に一つは職場ですよ。で本来家庭はストレスを解消する場なんだけど、今家庭がストレスを生み出す場になってる、そういう家庭が少なくないわけですよ。だからそういうストレスを比較的少なくして、むしろストレスを解消する場としての家庭づくりというものをスコーレは提唱してるわけですよね。そうすれば起こりにくいということが言えると思うんですよ。そういう意味ではだからこの人生の地図を勉強してくださいということに尽きるんですね。まあそういうことですかね。物足らない答え方かもしれませんが。
会長どうもありがとうございました、はい、あともう一方ほど。
八王子の小林明です、私は今78歳なんですが、まだ元気です。
78歳、
はい、まだ働いてるんですけどね。
ああ、お元気です、
ね。3人息子がいまして46、40、34なんです。上下は結婚しているんですが、真ん中がですね、知的障害者で、彼18歳から八百屋さんで働いて、ここ13年間スーパーで働いてるんですね。でまあ、彼の今後のことがね、我々親また兄弟の話題になって、まあ、関心事になってるわけですね、いつも話になってるんですけど、今社会福祉法人がねグループホームを作り始めてるんですね。
そうですね、
そういうところにね彼は自分で入ろうかなっていう気もあるみたいで、ということはうちは一軒家なんですが、もう上の2人は出ちゃってますけど、今3人暮らしなんですが、この一軒家でね親が亡きあとね一人で暮らすのは大変だと、グループホームがいいかなってなってことも自分から言い出してるんですよ。で私もそういうところの社会福祉のところ訪問してね、いろいろ、順番待ちでしょうけど、そういうところに入ることもちょっと今最近考えてるんですね。その点について先生のご意見をお聞きします。
グループホーム悪いことじゃないですね。ただ一番の問題はそういう方面のプロにまず詳しく相談することですね。というのは少人数になりますから、この人間関係が一旦壊れると非常につらいんですよね。で割とこのそういうことにこう人間関係に上手でない場合には、この周りがよほどこう理解者というかね、そので同じ年齢よりある程度上かある程度下か、その その方が割と作りやすい、人間関係作りやすい、あるいは理解を得られやすいということもあるだろうし、そういうことがいろいろありますから、そのこと自体は決して間違ってはいないと思いますけども、やはりこれはやっぱりそういう方面のプロに相談されるのがいいですね。その上でこう一つ一つこう問題をこうクリアしていくようにしたらどうですか。
わかりました。
はい、
ありがとうございました。どなたか ご質問ございますか。そろそろ時間ですので、ここで質問を終了したいと思います。会長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
会長に拍手お願いいたします。